ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さん、おはようございます。感謝します。それではまず今日も聖書の御言葉をお読みいたします。今日はテモテへの手紙第1、6章11節から16節です。第1テモテの6章11節から16節です。新改訳2017でお読みいたします。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。私はすべてのものに命を与えてくださる神の御前で、またポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白をもって証しをされたキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは汚れなく非難されるところなく命令を守りなさい。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。お祈りいたします。父なる神様、今日もこの御言葉を通して私たちにあなたの身思いを御心を教え示してくださる主を感謝いたします。どうかその御言葉をしっかりと今日今受け取ることができますように、そしてそれを聞くだけではなく行うものとなることができるよう私たちを助けお導きください。今日のこの時を感謝し、あなたに期待し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年の1月からこの礼拝でのメッセージのテキストとして、私たちはヨハネの福音書をずっと見てきましたが、今日から、だいぶ先の話ですが、クリスマスまでは福音書を離れて他の書から見ていきます。今日の聖書のテキストは、今お読みしましたようにテモテへの手紙第1です。この手紙はパウロが教会の牧会者、また群れの監督者であったまだ若いテモテのことを心配して書いたものですが、当時誤った教えを説く偽教師たちが教会の中に入り込み、人々を惑わしている。そのことを知ったパウロが彼らに対してどのように対処すればよいのか、そのことをテモテに書いて伝えようとしていたのです。そのことがこの手紙の背景にあるということを覚えつつ、今日与えられている御言葉のうち、特に11節と12節についてさらに詳しく見ていきたいと思います。 第一のポイントです。11節をもう一度お読みします。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。ここでパウロはテモテに対して追い求めるべきこととして6つの徳目を挙げていますが、修法に書かれていますように第一のポイントとして前半の3つまでを、第二のポイントでは後半の3つについてそれぞれ1つずつ詳しく見ていきたいと思います。まず11節の出だしにおいてパウロは神の人よと改めてテモテに呼びかけていますが、この神の人とは神が贖われた人、神の所有とされた人、神に仕える人、神のしもべという意味です。パウロはテモテに自分は神に選ばれた生徒なんだという明確な自覚を持って、これから私が述べることをしっかりと受け止めてほしいと、そのような思いで筆を進めているのです。あなたはこれらのことを避けとあります。そのこれらのこととは、その前の7節から10節に書かれてありますように、金銭を追い求め、多くの欲望に陥る、そんな地上的肉的な生き方あり方のことです。それらを避けて欲望にとらわれないように注意し、神からの霊的なものを追い求めるようにとパウロはテモテに命じているのです。その具体的な徳目としてパウロが最初に挙げているのが義です。新改訳2版3版ではそこを正しさ訳していますが、それは道徳的な正しさ、つまり私たちの社会生活における人とのつながりにおけるその中での正しさではなくて、神の前の正しさ、すなわち主の御心にかなっているというそのことを、そのあり方を意味しているのです。ではその義を追い求めるとはどういうことでしょうか。それは自分の中には神に義と認められるようなものは何もない、そのことをしっかりとわきまえ、ひたすら主の十字架を仰ぎ見、キリストの尊い血潮によって自らのこの私の罪が許されている、救われて神の子供とされている、そのことを常に覚えるようにするということなのです。そしてそのことを主にあって感謝し、 喜び、誇るということなのです。追い求めるべきことの第二、それは経験です。口語訳新共同訳の聖書では信心、信じる心と書きますが、そのように訳されています。それは神を信じきった心から生まれてくるあり方と言えます。すなわちそれは神の御前において自らを低くする、その謙遜さであり、また神の主権をもう全面的に認めて自らをその主に明け渡す、その従順さを意味しています。そしてその経験を追い求めるとは、自分の力、知恵に頼るのではなく、権力によらず、能力によらず、主の霊によって、主ご自身の働きによって、すべてのことがなされる、成し遂げられる。そのように告白をし、自らの歩みの中において、どんな小さな些細なことであっても、主を助けてください、導いてください、あなたの知恵と導きを与えてくださいと、そのように主に祈り求め、ひたすら主により頼む、そのようなことを意味しているのです。追い求めるべきことの3番目、それは信仰です。パウロはエペソ人への手紙の2章8節でこのように言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。信仰とは、私たちが湧き上がってくる疑いの思いを振り払いながら、修行を積むようにして頑張ってそれを身につけていく、そんなものではありません。信仰はその御言葉にあるように、あくまでも神様が私たちに賜物として、贈り物としてくださっているものなのです。そしてその信仰を追い求めるとは、幼い子供がもう全面的に 100% 親を信頼して、さあおいでと親から呼ばれた時に、その懐をめがけて飛び込んでいく、そのように私たちが主を絶えず慕い求め、親密な関係をいつも保ち築き、何が起こっても主に信頼して、主の懐に飛び込んでいく、主にひたすら信頼するものとなるということなのです。では次に第二のポイントを見ていきましょう。 追い求めるべきことの第4番目、それは愛です。ギリシャ語の言語はアガペーです。すなわち犠牲を伴う、見返りを求めない、一方的に与える神様の愛です。ヨハネの手紙第1:4-11には、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですとあります。牧会の働きで苦労していたテモテに対して、何よりもまず私たちに豊かに無条件に注がれている神様の愛を受け取りなさい、そしてその愛を持って、その愛に押し出されて人々を愛しなさいと、ここでパウロはテモテに命じているのです。そしてそれは私たち一人一人に対しても命じられていることなのです。追い求めるべきことの5番目、それは忍耐です。ヘブル人への手紙の10:36には、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと書かれています。神様が私たちに約束してくださっている祝福、良きものを実際にいただこうとしても、なかなかそれが与えられないと、私たちはつい嘆いたり苛立ったりしてしまいます。しかしそれは、そのような中にあってもなお私たちが主に信頼し、その約束を待ち望むものとなる、忍耐することを学び、それを身につけるための主が与えておられる訓練なのです。テモテはさまざまな問題を抱えたその群れを牧会する中で、ああもうダメだと投げ出したくなるような思いを何度も抱いたことでしょう。そのことを知っていたパウロは、テモテよ、諦めてはいけない、耐え忍んで祈り続けて、主からのその良きものを、答えを待ち望むものとなりなさい、忍耐を追い求めなさい、そのようにテモテに対してここで命じているのです。追い求めるべきものの6番目、最後ですが、それは柔和です。そのような状況の中でテモテは牧会所として心騒がせることなく、穏やかで柔らかい態度で人々と接し、彼らを指導する、導いていく、そのような態度が求められました。 してそれはテモテのような立場のものだけではなく、主にあがなわれたすべての生徒たちが、私たちが身につけるべき大切な性質の一つなのです。ガラテヤ人への手紙5章22節23節には、御霊の実として9つの徳目が挙げられていますが、この柔和もそこに含まれています。その2つの手紙ともパウロが書きましたけれども、パウロはその柔和を追い求めるということは、すなわち主ご自身を追い求める、そして御霊に満たされるということだと、その真理を手元に伝えようとしたに違いありません。第三のポイントに移ります。12節の前半にはこのように書かれています。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。これまで見てきたように、パウロは11節において追い求めるべき6つのことをテモテに提示しているわけですが、すぐ後のこの12節において信仰の戦いということに触れている、そのことに心が止まります。そしてそれは生徒たちが、私たちが、パウロが命じているように、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めていこうとするときに、それを妨害する悪しき力があって、そのように必ず働く、妨害するということであり、その悪しき力との戦いに勝利するためには、それらを追い求めることをやめずに最後までやり抜かなければならないということを示しているのです。パウロはまたこう言っています。永遠の命を獲得しなさい。よく知られたヨハネの福音書3章16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神の御子イエスの十字架と復活による贖いを信じ、キリストを救い主として受け入れ、罪を許された私たちは果たして今永遠の命を持っているのでしょうか。ヨハネの福音書6章40節には、事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです、私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますとあります。またヨハネの手紙第1、2章25節には、それがキリストご自身の 私たちにお与えになった約束であって永遠の命ですと書かれています。私たちは永遠の命を持つという約束をすでに主からいただいているのです。その約束が決して破られることがないということのゆえに、その意味において私たちは確かに永遠の命を今持っているのです。しかしながらそれはまだ約束であって、それが実行されるのは終わりの日、すなわちキリストが再びこの地上に来られ、生徒たちをよみがえらせ、新しい天と新しい地を打ち立てて、そこに備えられた住まいへと招き入れてくださる、その時なのです。そのように私たちは永遠の命を決して変わらない主の約束としてすでにいただいています。しかしパウロが信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさいとわざわざ命じている通り、その永遠の命の約束を私たちから奪い取ろうとする勢力、サタンの存在があるということを私たちは決して忘れてはならないのです。そしてそれを奪われないように固く保持するということが、すべての生徒たちに、私たちに求められているのです。このところをリビングバイブルという聖書では次のように訳しています。神から与えられた永遠の命をしっかり握っていなさい。またパウロは今日の箇所の14節でもこのように言っています。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは汚れなく非難されるところなく命令を守りなさい。パウロがここで意図しているのは、主にあがなわれた生徒たちがすでに主からいただいている永遠の命の約束をサタンによって奪われないように、しっかりと持ち続け、終わりの日にその永遠の命を確かに獲得できるようにしなさいということなのです。そしてそのために具体的な徳目として、パウロはここで義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求め続けなさい、途中でやめてしまわないで、投げ出してしまわないで、最後までやり抜きなさいと命じているのです。新型コロナウイルスは今南米、特にブラジルなどで広がり続けていますが、霊的 的な汚染をもたらす様々な悪と罪は、闇はこの世界にますます蔓延してきています。そのような中、私たちが漫然と何も考えずに過ごすのであれば、自分たちもいつの間にかそれに汚染され染まってしまい、主からいただいている永遠の命の約束を悪しき者に奪われてしまいかねないのです。主からいただいている永遠の命の約束を決して油断せずに、しっかりと握り続けようではありませんか。追い求めるべきことを最後まで追い求め続けようではありませんか。信仰の戦いを戦い抜いて、永遠の命を主からいただくものとなろうではありませんか。誰よりも主がそのことを私たち一人一人に対して願っておられるのです。そのことを深く覚えつつ、今週も信仰の戦いの中にあって、主にあって勝利していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今朝もあなたが御言葉を通して私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。テモテの時代、あの初代教会においてさまざまな異端の働きがはびこり、教会の中に偽教師たちが入り込んでいました。その中で苦労し奮闘していたテモテに対するこの具体的実践的な教えが語られている、そこから学んできましたけれども、現代においてもさまざまな罪と悪と闇がこの世界に広がり続けています。終わりの日、イエス様が再び来られるその日が近いことを思わされます。そのような中にあって、どうか私たちが、いや、すべての人々がそれらの間違ったものに、罪と悪と闇に汚染されることなく、染まってしまうことなく、今日あなたが教えてくださった追い求めるべきものを最後までやり抜いて追い求め続けることができるように、そしてこの信仰の戦いを立派に最後まで戦い抜いて、あなたがすでに約束してくださっているこの永遠の命をあなたからいただくことができるように、あなたが備えてくださるその永遠の住まいに招き入れられ、永遠にあなたと共に生きるものとなることができますように。弱い私たちですけれども、どうか主あなたが助け導き続けてくださいますようにお願いをいたします。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。